知床高山、
知床高山のコーナーです。今日は文化財課で刊行した松倉城跡総合調査報告書と松倉城跡の国指定史跡に向けた取り組みについて文化財課の牛丸武彦さんにお話を伺います。牛丸さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。突然ですけど、松倉城へは行ったことありますでしょうかね。
実は牛丸さん、はい、行ったことがないので、今日はお城について詳しく教えていただければなと思っております。
わ、はい、かりました、
はい、まずロケーションから教えていただけますか。
松倉城は高山の市街地の南西側の方を見上げるとですね、ちょっと小高い山があるんですけれども、そこのてっぺんに実は葉っぱのない時期ですとちらっとこう見える実はお城です。
はい、
今こう我々がいるようなこの高山盆地の中から行くと250メートルぐらい実は上がらないといけないんです。
まあ、標高で言いますと、
すみません、ちょっと細かい数字は覚えてませんが、800メートルぐらいだと思います。800メートル
ぐらいということで、まあ、そこからは市街地など望めるんですよね。はい、
そうですね、ちょっと余談なんですけど、高校の時の遠足っていうのは必ずあそこを通っていく遠足がありまして、招待寺という飛騨東照宮ですね、そこから上がって松倉城を越えて原山行ってスキー場に降りて焼肉するっていう高校の時の遠足があったんですけども
そうですか、はい、今でもよくやはり歩かれていらっしゃるんですかね。
はい、そうですね、松倉城を登って飛騨の里へ降りるというようなコースを最近はよく行っております。
はい、はい、ところでこのお城なんですが、はい、いつに気づかれたものと言われていますか。
は
い、
これは戦国時代400年以上前に、作られたものということなんですが、
はい、
今でも立派な石垣が残ってるんですね。
はい、
で城があるということはやはり城っていうのは守るためにあるものですので、まあ、世の中がですねちょっとこう非常に緊張状態にある、戦争とかですね攻めてくるぞとかそういったような形で、大変緊張状態にあると、でなんとか自分たちを守ろうということでああいった城が作られたのではないかなというふうに思ってます。はい、大事な資料ですね本当に。
松倉城跡総合調査報告書を作ることになったきっかけについて教えてください。
はい、松倉城というのはですね大変早くもう昭和の6年に岐阜県の史跡、文化財ということになっています。
はい、
でなんとずっと岐阜県の史跡ということで指定があったんですが、その後ですね国が他にもですねもっといい城があるのではないかということで中世城間総合調査というのを全国的にやりまして、平成17年にその報告書が出たんです。
はい、
でその時に、松倉城はですね国がもうその把握した中でものすごくいいものであると、もうこれは国史跡の指定がもうすぐ行けますよというようなまあお墨付きのようなものをいただきまして、それでこれをですね国史跡の指定にしようということで、ただ指定にする上では一体どんなものかということが分からないといけませんので、
はい、
詳しくちょっと調べていこうということで、いろんな調査を実施してきたと、いうことです。
はい、今の手元に報告書を ね、置いているんですが、厚みもありページ数もかなりに上りましたね。
そうですね、大変ボリュームのある報告書で、作るのにはいろいろ苦労がありましてですね。
でしょうね。
平成22年から、
はい、
まず測量調査というところで始まって、令和元年には指導委員会と委員の先生の皆様に来ていただいていろいろご指導をいただきながら発掘調査をしたり、現地に今残っているものを調べたり、先生方とですねもう去年なんですけど、もう雨降る中ですねあそこの松倉山の笹やぶをこうかき分けですね、上がったり降りたり上がったり降りたりしながら、もうみんなヘトヘトになって一緒になって歩いたなんていう、思い出もあります。
では報告書の内容について教えていただけますか。
はい、先ほどお話しましたように発掘調査ですとか、あと実際に山の中行くと少し凸凹がいろいろ残ってるんですね。昔の人がこう守るためにこう削ったり、持ったりしたそういったものをですね、いろいろ調べたりですとか、あと文献が残ってないか、そういうこと松倉城について書かれたものが残ってないか、それから地図とかですねそういったものから分かることがないかといったようなことを調べてこの報告書にまとめています。
はい、報告書はどなたが作成したんですか。
編集刊行は高山市の教育委員会で行ったんですけれども、中身についてはですね先ほどの指導委員の先生方ですとか歴史地理に詳しい専門家の先生とかいろんな方に書いていただいています。
注目すべきところ、
はい、
ぜひ教えてください。
はい、 これ発掘調査で分かったんですけれども、もともとカラメテ門という、まあ、裏口みたいな門があるというふうに言われていた場所だったんですが、
はい、
そこからですね渦見門、
うん、
埋める門と書くんですけれども、
まあ、
で渦見門と読むんですが、それが出てきたと。でこれはあの石がこう落ちたような状態で、これをひっくり返してあげれば元のこういう門になるよねなんていうことが、あのその現地の状況から分かりまして、
はい、
あの石で作った門みたいな、トンネルみたいな形のものが出てまいりました、
その渦見門というのはどういったメリットがあったんですか？
あのそうですね、あの入り口をですねこう狭めることによって、敵の侵入を防ぐと、大変これでも全国的にも例が少ないもので、あの指導に来ていただいた先生方もですね、それを見てものすごく興奮している様子が、今でもちょっと思い出すところです。
あ、そうですか、はい、ところでその石というのは、はい、大きさっていうのはどれぐらいのものが使われていたんですか？
そうですね、あの横に立ててある石は高さがちょうど 背丈ぐらい、180センチぐらいで、上に乗せてあるその天井になるような部分の石ですね、ここはもう2メートルぐらいのものすごい大きい石が使ってありまして、よくこんな石をこう組んでこの門を作ったななんてことを、まあ、本当感動しますね、はい、
ですよね。また大変重いものを、
はい、
どこから運んできたんでしょうね。
そうですね、あの諸説あるんですけれども、あのやはりあの山自体が結構石がゴロゴロしていた山でしたので、比較的近いところから持ってきたんでないかなというふうに言われてます。
労力をね要したでしょうね、
はい、
その他に注目すべきところありますか？
はい、今まで二の丸と言っていた場所のところでは、建物の礎石が見つかったんです。あの山の上にそういった小屋みたいなものを建てて、いたということが分かりまして、これもですね、初めて発見しましたので大変注目できるところです。
はい、ところでこの報告書なんですが、どこで見ることができるんですか？
はい、これからになりますけれども、市内の公共図書館ですとか、小中学校なんかにも図書館に配布するように、配る予定です。その他ですね、ちょっと部数は限定になるんですけれども、販売などもちょっと行う予定にしておりますので、また決まったらお知らせしていきたいと思います。
はい、国の指定にはいつ頃なりそうですか？
はい、この今回刊行した報告書をもとにしまして、文化庁の方へ、書類を届けたりとか、そういったような手続きをしまして、で国の方で審議会というのにかかりますので、それがで審議されまして、早ければまあ今年度中、まあ、あともしくは来年度中ぐらいには国の史跡指定を受けられるというふうに、考えております。
はい、あの確か昨年の6月にですね、現地で発掘調査のこう説明会というのが行われまして、はい、遠方からも多くの方が来たということを牛丸さんから伺っているんですけれども、はい、まあ、国指定となればまたさらに多くの方がいらっしゃいでしょうね。
そうですね、うん、あの現地説明会の時も本当に全国からもう延べて200人ぐらいですかね、いらっしゃったもんですから、あの注目度は大変高いかなというふうに思っております。
はい、それでは最後にここは強調しておきたいというところをお話しいただけますか？
はい、松倉城跡はもう400年以上前に築かれた大変立派な、お城です。当時の最新式の技術を使って石垣を作っておりますし、その技術も、すごい優れたものです。で今回の調査で渦見門という特殊な構造があることも分かりました。で最近結構全国的にもいろんなお城が注目されてまして、あの天空の城という言われるようなお城ですとか、結構そういったところで皆さん人が来るようになってきております。これからもですね、観光客の方とかに、ぜひ来ていただいて、軽いハイキングも兼ねてですね、眺望を楽しんでいただけるとありがたいかなというふうに思います。で、あと地域の方にではですね、城というのはやはり身を守るためのもので、教科書とかテレビドラマで戦国時代ってよく出ますけれども、そういったものは本当に高山にもあったんだということを示す大変貴重な資料ですので、ぜひですね、皆さんも、我々もきっちりこういうのを残していきまして、皆様あそこでそういった戦国時代があったということを体験していただけると大変ありがたいと思います。
この時間は文化財課で刊行しました松倉城跡総合調査報告書と松倉城跡の国指定史跡に向けた取り組みについて、文化財課課長の牛丸武彦さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。